今日は98回目の冒頭ですか。
はい。
いつもとちょっと違う入りですけれども、今日は、リスマニ会です。
はい。
リスマニ会なんだけど、いつもさ、チュスキさんとか来てくれたんだけど、今回はね、チュスキさん来てません。
あら。
舞台で忙しいんだって。
はいはいはい。
なんかミュージカルやってるらしくて、
ああ。
もう大変なんだってよ。
そうね。
まあ、ちらっとね、我々もね、現場見ましたけど。
はい。
いやー壮絶でしたね。
ねえ。
壮絶でしたね。
あれ我々で壮絶な。
ねえ。あれ大変そうやったな、あの現場な。わしらよういかへんわ、あの現場。俺ら行ったらなんかこうさ、何場違いな人だよね。
うん、歌歌えないしな。
そうね、俺ら行ったらもうちょっとな、なんかもう、俺火とかつけてしまいそうな感じ。
逆に帰れって言われるんじゃないか。
いやいや、リア充しねえって叫んで帰ってきてしまう。そんな雰囲気があったな、あの現場な。
うん、
いや、まあ大変です。まあ頑張ってくださいね、ジュースキさんね。
ね。
また、暇できたら来てね、と。
うん。
で、
アマゾンズが嫌で来ないんじゃないんだね。いやい
や、それもあんのかもしれないけどね。実は密かに。
うん。
まあまあまあ。それはまあ置いといて、先月が、なんだっけ、復讐とかね。
恨
みとか妬み、その意味の話だけど、先月のまあトークもね、なかなか壮絶な話でしたけどね、ガンデさん。先月どんな話したんでしたっけ？
ん？先月。
もう、ひどいなぁ。あ、でもなんか嬉しいな、毎回こういうことされるやつの話だったんだけどさ。
いやー、年を取ると先月のことさえ覚えてないという。
ほんとね、
なかなかね、
ちょっとヒントいただけると。
いや、まあだから妬みそねみね、恨みの、で先月は先月でね、結構ヒートアップ、トークがヒートアップしてね、もうだってこの間さ、先月はだってもう恨みそねみの話で、ゆのちがさ、眼帝さんに殴りかかろうとしてたからね。
え、
いや、もうこの二人が俺も取っ組み合いの喧嘩になるとはまさか想像してなかったです。
全くの捏造ですね。
いや YouTube で動画を配信して文句言おうかと思ってたんで。
いやまあまあまあね、先月は先月ですごかったんですけど、
お父さんの虚言癖がちょっと出てき
て、ね、またいけない病気が始まりましたね。
そうなんですよ。まあやっぱね、面白いわ、このラジオ。
自分が楽しんでるだけでしょ。
ね、暴走って言ってますけどね、暴走してるのを見てるのが私と命さんですからね。
そんなことないない。
もう仲間が増えて嬉しいわ。
悲しいわ。いやいや、その冷静に言われてもな、あれなんですけど。
私は冷静だって言ってる人が一番冷静じゃないですからね。
そうそう。
いや、そんなもんですよ、もうね。まあそういうわけでね。
どういうわけなん
だろう。
強引。いや。
ねじ曲げてきましたね。
いや。今月は、先月とまたちょっとね、180度ガラッと変わりまして、ガラッと変わってるのかどうかわかりませんけども、仮面ライダーアマゾンズ、シーズン2。まあ何やろうっていう話もあったんですけどね。ファイナルファンタジー14の光のお父さんしようとか、王立宇宙軍やろうとか言ってたんですけど、いやもうあまりにもさ、アマゾンズのシーズン2が凄すぎて。
ほんとね。
これちょっと無視できへんやろうと。
いろんな意味ですごかった。
すごかったね。
うん。
というわけで今月はね、まあ急遽予定を変更し、仮面ライダーアマゾンズシーズン2について語りましょうと。
はい。
いうことになりました。
はい。
そういうわけで。
はい。
加藤と、
ゆのっちの
リスナン。
久々のリスマニでございますね。
リスマニでございますね。98回目。
うん。
前回のリスマニっていつだっけ？
だってガンダム G オリジンだった
。違う、あのご先祖様バンバン、
あそうだ、
うん、があった、
記憶から消しちゃった、うん、
いやありましたありました、ご先祖様バンバン剤から、仮面ライダーアマゾンズシーズン2、
うん、
そうシーズン1去年やったんですよ、
うん、
うん、思えばね、
ね、
うん、去年の10月とか11月ぐらい、もっと前だったかな、ぐらいだよね、
うん、
で仮面ライダーアマゾンズグロいなーなんてね、うん、言ってたね、そんな風に思ってた時期が僕にもありました、
ありましたね、
ありましたね、うん、シーズン2どうでした、
いやシーズン1どころじゃないね
もうシーズン1なんて序の口でしたね、
うん、
いやーすごかったっす、
うん、3倍ぐらいグロかった、
いや3倍どころちゃうであれ、
うん、10倍ぐらい、
いやもうほんまひどかった、ひどかったというかすごかった、
もうね映像的にきっついの多くて
悪乗りしすぎ、
うん、
いやでもすごかった、
うん、
でもただただ表現がグロいだけではないですよあれは、
うん、
あ非常にね重いテーマでございましたけども、
うん、
ねえ、
あの特撮じゃないみたいな感じ、普通のドラマとして見れちゃう感じが、見れた見れた、
だからもう逆にさ、うん、ライダーが出てくるとやっぱ浮くんだよね、
そうなんだよね、
ライダーじゃなくていいじゃんみたいなさ、うん、ところも実はありつつも、
うん
うん、この特撮ドラマのその肝というか、
うん
うん、そこがね、
そうなんだよね、
ライダーが出てくることが一つ問題になってるという、
うん、
なかなかおかしなことになってしまって、
うん、矛盾してるけど、
そう本末転倒じゃねえかって気もしないでもないですけど、うん、あそういうところがあったりもするんですけどもね、
うん、
ガーデスさんどうでした、
言われると確かにそのデザインが、
うん、
確かにあのアルファはいいとして、
うん、
オメガですよね、
うんうんうん、
やっぱりオメガのデザインを見ると、
うん、
別に日曜の朝やってても問題ないデザイン、
おっしゃる通りですね、
うんうん、
でもアルファは正直厳しい、
ネオは
ネオは微妙ですね、でもいけないことはない、だってギミックいっぱいあって、はいはい、おもちゃたくさん売れそうだと思うんですよね、
そうね、まあ、アルファは、まあ、まあまあ昔のアマゾンですよね、
うん、
あの前回ねシーズン1やった時も実は全く同じこと僕言ってて、
うん、
あのオメガのデザインはあかんよなって話をしたんですよ、
うん、
で日曜朝8時はやっぱ引きずってるよねっていう話はしたんだけど、
うん、
そうそう、やっぱそうみんなやっぱ同じこと考えるね、
うん、
オメガはやっぱりちょっとねっていうところがあるね、
確かにそのデザイン的ってことを考えると、
うん、
でも逆に言うと、
うんうん、
まあ目を引く、
うんうん、
まあ、主人公だなっていうのが、
まあそうだね、
うん、
うん、確かにそれはあるかもしれないですね、うんうん、お話的にはどうですか、
お話的にはやっぱりいろんなところが重い、
うん、
でみんないろいろ考えて、
うん
うん、でもシーズン2で一番私印象的だったのが、
うん、
会長の言葉なんですけど、
はいはいはい、
始められるけど、
うん、
終わらせることができない、
うん、
だからみんな結局終わらせようとしてることが始めちゃってる、
うんうんうんうん、
も
う
これがアマゾンズのもう主題なのかなって思っちゃいましたね、
うん、あいいとこついてきますね、うん、まあでも主にほとんどあの高山仁なんですけどね元を正せば高山仁なんですけどね、うん、ほとんどの元凶は高山仁なんですけどね、
え、う
ん、
でもまあそうね、うん、でもさらに元凶は私あの会長だ
し、まあまあまあね、うん、あの四千体を野に放ったのは会長ですからね、
そう、
うん、そうそうなんですけども、でもほとんどの元凶は実は高山仁だったりするわけですけれどもね
特にシーズン2によってはね、
そうそうそう、まあだからあのね、高山一家と愉快な仲間たちのね、ドタバタ劇っていうさ
ドタバタところじゃないじゃん、
うん、仮面ライダー一家のドタバタ恋愛物語だよみたいな感じでみんなに触れ回ってたんですけどね、僕ね
無理だね
でいやね、そんな触れ込みでね、みんなね、お子さんのいる家庭などにね、家族でみんなで見てくださいって僕勧めてたんですけどね、
絶対子供には見せたくない
でまあね、
うん、
いやすごかった、まあ簡単にあらすじを、
はいはい、
説明しておきますと、まあシーズン1見てない、これこのラジオ聞いてる人で、
うん、
シーズン1見てない人多分いないとは思うんですけど、
うん、
まあ一応シーズン1、まあ野沢製薬という製薬会社が作った、人工生命体アマゾン、
うん、
まあ、人の姿形を模して作られた、まあおそらく兵器とか、 まあ、実験動物として作られたんだよね。うん、あの、薬のテストとかそういうことのために多分作られたんだと思うんだけど、まあ、アマゾンという人の形、姿、形に似ていて、まあ、知性も人間並みにあるという、まあ、生物を、野沢製薬という製薬会社が作り上げたと。で、ただ、不慮の事故によって、そのアマゾンという生命体が4000体のに放たれてしまったと。まあ、逃げ出しちゃったと。うんうん、でも人間と姿形が同じなので、うん、まあ、人間社会に普通に溶け込めてしまうんですね、
うん、
まあ、普通に考えたら4000体もそんなものが逃げたらえらいことになると思うんですけど、
まあね、
うん、でもまあそれとりあえず人間の社会に溶け込んで、まあ、紛れてるという話なんだわ、
はいはい、
でそれだけだったら別に問題はないんだけど、うん、実はアマゾンというのは、まあ、欠陥と言ってもいいかもしれないんだけれども、
うん、
強い食人衝動があるわけですね、
うんうん、
まあ、人食い細胞で構成されているので、
うん、
まあ、こう人間の形を模して、人間の姿形を、まあ、構成してはいるものの、普通の人間と同じ暮らしができるものの、うん、なぜか人間を食べたくなってしまうんですね、
うん、
もうこれはもう倫理とか論理とかそういう話を超えて、
うん、
もう本能として人間を求めてしまう、
うん、
別にハンバーガーだけ食ってても生きてられるんだけど、うん、人間食べたくなっちゃう、
うん
うん、でそれを抑えるための薬が、腕輪に仕込まれていて、
は
い、でそれぞれが皆さん、腕輪をつけてるんですが、
うん、
その腕輪から出る薬の期限が2年間、
はい、
そうで2年を過ぎるとその薬が切れてしまうので、
うん、
薬が切れた段階で、個人差はあるものの人を襲い始めてしまう、
うん
うん、でそれで、それを、まあ、駆除するために駆除班というのが構成され、
はいはい、
で、対アマゾン用に作られたアマゾンとか、
うん、
まあ、主人公もその駆除班に組み込まれたアマゾンだったりするわけですけど、
うん、
まあ、そのアマゾン同士の戦いなどもあり、
うん
うん、まあ、その4000体のアマゾンを何とかするよという話だったわけです、
うん、
シーズン1、
はいはい、
でそれでシーズン1が、まあ、トラロック事件という、まあ、要するに雨の日に大雨の日に、薬まいて、
うん、
4000体のアマゾンを一気に駆除してしまおうという
大胆な
作戦をやったんだね、うん、で、あらかたアマゾンを始末したよというところで終わったんだけど、
うん、
シーズン2、
はい、
まだ一部アマゾンの生き残りがいましたが、
はいはい、
シーズン2の話というのはある日突然人間が、突如アマゾンになってしまうと、
うん、
いうところから始まるわけですね、
はい、
まあ、シーズン1からは5年後の話になるわけですが、うんうん、で、アマゾンというのはもともと野沢製薬で作った実験動物だったんだけど、
はい、
なぜか、その4000体の逃げ出したアマゾンの生き残りじゃない人、
うん、
普通の人間が突然アマゾン化してしまうという事件が多発するわけです、
うん、
でなんだよこれなんじゃこれということになって、うん、で、まあ、4C という組織が、
うん、
その駆除とその探索というかその新しいアマゾンをについて探っていくという話だったりするわけです、
うん、
はいはい、うん、でその中で、実は新しいアマゾンというのは、溶原性アマゾン細胞という変異したアマゾン細胞に感染しているということがわかるわけ、
うん
うん、でそのアマゾン細胞っていうのはどこから来るのかというと実は意図的に、とあるウォーターサーバーの中に混ぜられているということがわかるわけです、
うん
うん、
ね、そう。で、そのウォーターサーバーに混ぜられている溶原性細胞のオリジナルを探っていくという話なわけですね。
うん。
うん、で、その、まあ、オリジナルが主人公の千尋という少年、まあ、青年だったりするわけですけど。うん、
はいはい。
うん。で、その、まあ、千尋の出生の秘密などを追っていくという話です。
うん。
まあ、そんな話。
うん。
うん、なわけだ。いや、まあ、すごかったですね。
うん。
まあ、よく練られていましたね。よく練られて、ね、うん、うん、よく構成されていたと思います。
各、話ごとにね、
うん
うん、それぞれ見どころがあって、
そうそう、
うん、あ続き見たいってなるようなちゃんと構成になってて無駄がなかった。
なかったね、
うん、
で本当に続きが気になるのよ、
うん、
でまた一人一人のキャラクターが魅力的でさ、
うん、
まあ、ジンさんとハルカもそうだけど、
うん、
また今度ねシーズン2から新たに加わったイユとかさ、
うん、
イユと千尋がまた魅力的でな、
ね、うん、うん、
であとはその 4C のさ札森とか黒崎とか、
うんうん、
まあ、黒崎がまた人間的というか、うん、甘党だったりするんだけどね
スイーツ大好き男子だからね
そうとかね面白いですわ、
うん、
みんな魅力的なんだよね、
うん、
いやーすごかったっす
ね、
うん、
なんかねそのシーズン1で、
うん、
いろいろこう こうアップじゃないアクション用のこうスーツになると、うん、ちょっとかっこ悪いねとかいう話してたけど、はいはいはい、そこもさ全部改善されてたじゃん、うん、
されてたね、
うんうん、前編アクションシーンでもかっこいいフォルムで、うん、やってくれてたのとあと あからさまなワイヤーアクション、
うん、
でいかにもこうわー CG っぽいなみたいな、うん、あのものすごいビルを飛び越えてしまったり、うんうんうん、ものすごい距離を移動したりっていう、うん、わーっていうシーンがちゃんとなくなってた。
そうそう、で全体的にフィルターかけてたよね、
うん、
フィルターかけてその画面の色変えてたよね。
そうそう、
そうそうとか、あとはその新しいアマゾンは、
うん、
以前のアマゾンと違ってなんかこう衣装をそのまま身につけてたりとかね、
うん、
そう結婚式場で花嫁さんがアマゾンになっちゃうんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
ドレスそのまま着てたりとか、ね、うん、とかあのバラアマゾンっていうあのハサミ持ったアマゾンもジーパン普通に履いたままだったり、
うん、あの元の衣装をこう残したままなんだよね。
そうそうそう、あれもだからそのなんちゅうの、あのそのモンスターが出てきた時に、
うん、
チープな絵にならないようにっていう、うん、多分入るからだと思うんだけど、うん、俺たちのラジオ聞いたんじゃねえのこれっていうぐらい
言うぐらい ねあの不満だったところまで改善されててこれすごい
って、
うん、
ねえ、
うん、
俺たちが突っ込んだところがね軒並み改善されてたよね、
うんうん、
そうそう、
ちょっとびっくりした、
うん、ね、
多分みんなああいう意見が多かったんじゃないのかな、
多かったんかな、
うん、
まあやっぱり客観的に見るとやっぱそういうところが目についたからな、うん、シーズン1はね、
うん、
あそういうところありましたね、
ね、
うん、いやでもよくできてたと思いますよ、
うん、
うん、EU とかもすごかったしな、
うん、
いやどうすかどうすかガンデスさん、
個人的に言うと EU やっぱ、うん、シーズン1から見て、
うん、
やっぱりシーズン1の時一番魅力的なって私的には超あ駆除班の4人、
うん
うんだったんですね、
うん、
もうすごく4人が魅力的で、
うん、
でシーズン2でも全員すごく魅力的に描かれてて、
うん、そうだね、
もう指導さんとか指導さんと福さんがもういいとこ持っていくし、で、うん、美咲さんが結構おいしいとこ持っていくし、
持って
る
ね、
うん、
水木があんな戦闘員になってると思わなくてさ、銃なんてあなた扱えるの？うん、
ね
シーズン1の時高校生、
高校生高校生、
そうそうそう、う
ん、ね、いや高校生の役でしたけど、ね、うん、しかもなんかいじめられっ子っぽい感じの役だったけどね、
うんう
ん、あんなことになるとは思いませんでしたね、
ね、
うん、で多分シーズン3では多分アマゾンになるんだと思います、ね、いやーね、
実はっていう、
実は、
そうそうそう、
はるかも作られてたけど、
うん、
水木もお母さんの細胞を、うん、使って
実はアマゾンでした
み
たいな、
うん、
それはないと思いますけどね。
いやでもね、うん、シグマ化するのかもしれないです。
シグマ化するの多分あれと思うで、あの秘書の人だと思うで。
可能？
そうそうそうそうそうそう。
いや、
うん、
でも多分結構な人が可能生きてても、うん、まあいいかって。
うん、
まあね、
うん、
可能ロスですよ皆さんね、うん、あの死んだとかね。もう可能さんの出てこないアマゾンなんてみたいなさ、うん、もう見たくないわみたいなさ感じでしたからね。
ちょっと。加納さんがあまりにも良すぎて、
まあね、
ワンツー通して、
うんうん、あの人もね、でもシグマになってもあんま変わらへんなみたいな感じちゃう多分
ね、
うん、
うん、
そう、あの人なんか吉本芸人かなんかなんでしょ確か。
あ、そうなの。
お笑い界では結構な、
まあ出なきゃあの動きとかはできないわな、まあ
ね、うん、そうなんですって、
うん、
コントとかコントライブとか結構一人でやってんのよ。
あ、
そうそう、そんな面白い人だとは、
うん、
うん、そうで、実はね、あの可能の人小松なんとかさんっていう人なんだけど、
うん、
ファイナルファンタジー14の後番組に、
うん、
怪獣クラブっていうドラマやってたんだけど、
うん、
怪獣クラブで喫茶店のマスターの役で出てて、あー 4C を退職してから喫茶店始めたんや喫茶店始めたんやみたいな感じで僕見てましたけどね、
うん
すごいわ。
でもあれ絶対ね、うん、シーズン1を見て、
うん、
脚本家の人に気に入られてね、
はいはいはい、
シーズン2まであんなに出番作ってもらったんだと思う、まあまあまあ、
だね、
うん、
と思いますね、
うん、
あんな面白キャラいないで、
死に際までな持ってくな
と思ったね。
これを持って退職とさせて体半分ないのにさ
怖えと思って、
うん、美味しいわと思って、
ね、
うん、
いやいやほんまですよね、
うん、
もう影の主人公ですわ、
うん、いやだからその、 伊予と千尋というすごく大きな柱が、うんあったところに、うん、なんかもっと輝くもんが周りにいっぱいあって
あったね。
みんなさ、ま、あの前回のシーズン1の時の指導さんの役目が黒崎になったじゃない、
はいはいはい、
黒崎もなんか臭い芝居をずっとやってて、うん、最初ちょっと鼻についてたんだけど、はいはい、見ていくうちにだんだん慣れて、うんうん、まあいいか
あれ慣れたのかな確かに第1話、うん大丈夫かこの人って、
ちょっとやりすぎだわ、
うん、まあでもだんだん抑える演技になって変わっていったけどね、うん、続けてみると分かるよね、
うん、
最初ちょっとオーバーにやりすぎてる感じがあって、うん、でだんだんでも抑えていく感じになってきたよね、
うん
うん、だから一番人間らしいというか
まあね、
うん、
そう実は黒崎すごいいい人だったりするんだけどね
まあね、
うん、そう
そうだから黒崎がやっぱなんか背負ってるのかなってと思いつつずっと見てたんですけど、
う
ん、結局、
う
んうん、特に何もなかったんで、
ね
まあ、次、うん、出てくるのかな
そうだ、ね、
どうなんだろうね、うん、最後銃置いてっちゃったしね
そうそうそうそう、うん、あそこもねなんか
あれはもうやめるっていう意思なのかなって、
うんまあ、そういう感じの意味合いに取れるよね、
うんうんうん、シーズン3ではスイーツ屋やってるかもしれないですけどね
まあ、
うん、接客悪すぎて人いなさそう
どんどん、
うん、
いやでも黒崎はね、でも最初の方はね、うん、なんかね、怒鳴った後にね、なんかあのタブレットみたいな薬飲むシーンとかあったんだよね。
うんうん、
だけど、後半はそういう、なんかそう精神疾患抱えてるような演出はなくなったよね。
なくなったね。
そう仮面ライダーではよくあることなんですけどもね。
あ、そう
そうそう。そうそうそう。最初の設定どんどん変わっていくっていうさ。
ひどい言い方するとつけといたけどいらないか
ちょっ
ともう打足になってきちゃったみたいなね、
うん、そうそうそうあるんだよね、うん、
まあいい見方をすればそんなのなくても黒崎の魅力が出てきたのかなっていう、うん
う
ん、
そうかもね、
うん、そうね
仮面ライダーファイズ見てた人はあのスマートパッドってなんやねんみたいな話を思い出していただければよろしいかと思うんですけどもね
なんすかなんすか、
う
ん、
スマートパッドっていうアイテムがあったのよ、
うん、
あの木場くんがね、
うん
木場くんがあのスマートガールからこれを渡しますとか言ってもらってで王の眠りは深いとかなんかこう毎回なんか意味深なメッセージがそこに流れてたんだけど、
うん、
いつの間にかスマートパッド出てこなくなっちゃったとかねそう
あのファイズ一応見ましたけど、うん、すっかり忘れてます
一話から見
ましたそのくらい細かいことを忘れたんだよ
そう例えばあの仮面ライダー龍騎で言ったらライドシューターって一体何やったんやみたいな話ね
あ
そうそうそうそうお鏡の中入ってからライドシューター乗ってライドシューターで出てきたはずやねんけど、うん、後半に行くに従って鏡の中からそのまま出てきたぞみたいなさ、うん、そんな演出多かったよなみたいなね
あれはライドシューターのシーンをカットしてるんですよ
そうそうライドシューター何やってんみたいなね、
うん、
でもライドシューターないと仮面ライダーじゃないしなみたいなね
いいんだよみんな脳内で会うってことにもうされてるから
そうなんですよねそう仮面ライダーでよくあることなんですよ、
うん、
初めはあったはずのね大きな設定が突然なくなってるというね、
うん
うん、黒崎 の薬飲む設定とかなくなってましたねどうでもええ話になってましたね、
うん
うん、まあそこはええねん、
うん、
ええねんけどまあでも通してよくできてましたわ
そうねその人間ドラマもやっぱり今回もすごかったし、
うん
あと戦闘シーンがさ、うん、仮面ライダーって私もっとこう必殺技みたいなの、
はいはいはい、
多いイメージだったんだけど、
うんうん、
今回ほとんどないじゃん
まあ殴る蹴る、
うん、全部肉弾戦で、
まあ、たまにね
たまにこうあの
武器
ブレードみたいなのね出してたけど、
うん、そうね、
うん、
でも あるべきなんだろうなでまた敵のモンスターがさ、
うん、
結構ザクザク切ったりするじゃん、
うん、
であれも意図的な演出なんだろうけどさ、
うん、
あの戦闘員のさ 4C の隊員 の、
うん、
あの 手がちぎれてバッと飛び散ったりとかさ
すごい多かったね今回
そう頭がゴロゴロって転がったりとかってでもそのはずそういうはずだよね実際問題ほんまにそういうのがおったらさ、
うんうん
あのよくクマに襲われて死んじゃう人とかいるじゃないですか、
うん、
あのクマは手加減してくれないですからね、
うん
うん、でモンスターがましてやそういうさ、
うん、
モンスターが手加減してくれるわけないんだよな、
うん
うん、
でもねそういうこうリアル路線を突き詰めれば突き詰めるほど、
うん、
あの仮面ライダーの変身フォームが、うん、っていうことになっちゃうんだけど ね、うん、
まあそこはもう仮面ライダーという狂言回しがいて、
うん
まあ、あれ狂言回しですからね言ってしまえば、
うん
うん、 いないと成立しないドラマなんで、だけど、うん、そう、おっしゃる通りですよね。みんながもうおっしゃる通りで、うん、そのリアルを突き詰めていけばいくほど、仮面ライダーそのものの立ち位置が危うくなっていくというパラドックスに陥るわけですよ。これはいかんともしがたいところですな、
うん、そうですね。もうそれで言ってしまうと、あの銃で倒せるんであれば、うん、失礼な話、うん、人海戦術行けば、
うん、いやそ, う、ね、それもだからもうみんな言ってる話なんですよ、うん、もうアマゾンを量産するよりも、うん、圧裂弾を量産すればいいじゃないかという話です。
そう、うん、
いや、まあ圧裂弾が量産できなかったとしても、うん、あのマシンガンでもう指導さん、うん、あのマシンガン1本で倒しましたよね、うん、
倒しましたね。
ということは、うん、あれをみんなで持てば、うん、失礼な話自衛隊全員で持てば、うん、勝てるんじゃないでしょうか。
まあ勝てるよ ね、
うん、でもね、アマゾンの存在はさシーズン2では世間一般の人々は知ってんの？
知ってるっていう話だったね、うん、チームキスがもうだって
ね、え、うん、アマゾン借りってやっちゃってるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
そんなこう周知の事実みたいにもなっちゃってるんであれば、うん、普通で考えればそういう自衛隊とかさあの大量にその駆除に向かえばいい話じゃん。
まあそうだね、うん、まあ、見分けがつかへんっていうところが、まあ、ミソなんでしょうけどね、
うんうん、でも、まあ、あのウォーターサーバーのね、うん、あの時もそのあの体調不良になる可能性があるぐらいしか公表しなかったじゃん、うん、
まああれは公表したらだってパニックになるじゃない
の。まあね、うん、うん、いやだから5年経っていきなりアマゾンが周知されてしまったのか、うんうん、あんなに秘密裏にやってたのにと思って、うんうんうん、
でもあんなものが本当に実際にいるとなったら、うん、いやもう大パニックやで絶対、
うん、
命なんか多分アマゾンじゃなくてもお前アマゾンやろって多分みんなから言われるよ。
なんでとざいんだ匂いが
いやね、もう下手したら駆除されて、
いやそういうこと言い出してもキリがないですけどね。もうそんなこと言ったら、あ、じゃあもう日本危ないわってアメリカに核落とされちゃいます。
そう、ね、もうあんなものがいる国はもう信用できねえ、
うん、それをやろうとしたのがゴジラだったんですけどね。
ああ、
ね、ゴジラもうちょっとで ね、
うん、そう米軍がね、
米軍が落とそうって話になって、うん、だからそういうのをさせないために駆除班というので民間で、で駆除班がいっぱいあったじゃないですか。
フォーシーだよ、
フォーシーだよ、だから世間一般の人も、ああ駆除班が全然駆除してくれてるから別に生きてて大丈夫なんだ、
アマゾンって少ないんだよねっていうさ。
で一応陽原性のが出るまでは4000匹いました、うん、トラロックでほとんど駆除しました、ま
あ、それでも3分の1ぐらい残ったんだけどね、
うんうん、でどんどん減ってるってことは、うん、ああ大丈夫なんだって、
あ、
うん、
まあ、今で言ったらあれみたいなもんヒアリみたいなもんかな、
あ駆除しきれてないんですけど、うん、
でもあれも大変らしいですね、在来種日本のアリを倒しちゃうと、はいはい、逆にどんどんどんどんヒアリが増えてっちゃ う、
う
ん
ね、
なんか専門家でも意見が分かれちゃってるみたいで、うん、そういうアリを全部駆除するのをまいちゃうと、うん、あの在来種が死んじゃって、うん、力関係がおかしくなっちゃうから逆効果だっていう人もいれば、うん、いやそうまでしても全部殺した方がいいみたいな意見もあったり、
まあね、まあ、そういうことなんでしょう、うん、ヒアリ危険だけど、まあ、専門家が今対処してくれてるよねっていうさ、うん、ぐらいの感覚なんでしょうねきっとね、うんうん、
ヒアリが、まあ、ヒアリの話になっちゃいます、うん、
虫っぽいしな、
虫っぽいって言うとアマゾンズ見てて思ったんですけど、うん、最初虫ばっかりだなと思って、
シーズン1はねみんな虫なんだよね、うん、敵が、う
ん、そんなことないコウモリとかいたじゃん、
あ、そっか、
うんうん、でもなんかほとんど虫だったから私マモル君最初オケラか何かかと思ったんですよ、
モグラモグラ、
うん、
あ
もマモル君はあれですよ、モグラ獣人のオマージュですよ、わかってる、
昭和アマゾンで出てきたモグラ獣人っていうのがいて、私見てないけどその設定を引き継いで出てきている、そうそうそう、アマゾンズでのモグラ獣人としての
味方だったんですか。
そうそう、モグラ獣人は敵を裏切って、うん、アマゾンと共に戦ったモグラ獣人がいたんですよ。そうそうそう。なんでそれでモグラアマゾンは味方なの。まあ味方つっても途中でね食べちゃうけどね。
でもさ、うん、そうやってあのこう昭和アマゾンのね、うん、設定をうまく引き継いでシーズン1ができて、うん、シーズン2はなんかもうそれをさらにこう、うん、もう凌駕しちゃったっていうか、
そうだね、
うん、
よくできてたな、
もうそれも使ってさらに別物語みたいに、うんうん、ちゃんと展開してて、うん、うん、
そうなんですよ、
素晴らしかった。
実はシーズン2ってさ、
うん、
そのアマゾンズの本筋としては全然進んでないんだよね、
うんうんうん、
脇道にそれちゃってるんだよね、
うん、
そう、あの千尋とイユの話だからさ、
そう
そうなんですよ、
うん、
もともと本筋ってどっちかというとジンさんの話なんだよね、うん、ジンさんとハルカの話で、
うん、
でアマゾンをどうすんのっていう話だからさ、うん、そう、実は丸々なくてもいいぐらいの話なんだけど、
うん、
でもそれでもよかったかなと。
そうだね、
もう厚みが増したかなという気がしていて、
リアルを追求して仮面ライダーのこうフォルムがおかしくても、うん、全然それでも見たいと思える作品だった、
うんうんうん、ね、本当にそうですね、
うん、
よかったよね、うん、
いや本当ね、あの前回シーズン1の時には、うん、まあ、ちょっとこのシーン長いよなとか思うところあったんだけど、
うんうん、
シーズン2はね唯一あのジンがボロボロになったりとかのさまよったりしてうん、うん、あそこが長いな、ここまでいらねえよって思ったぐらいで、はいはいはい、あとはもうみんなピタピタっと、
うん
うん、収まってて、いいよね、うん、まあ素晴らしいと
ね、
うん、
本当よかったよね、思いますね、
うん、命さんと同じ一期は、うん、イメージビデオなのかなっていうぐらい、
う
ん、
そうだね、うん、そうだから、まあそれをカットして、まあ、テレビ版が、
うん、
まあ、テレビ版の方が実はリズムとかテンポが良かったっていうところもあったんですけどね、うん、でもテレビ版はテレビ版でここカットしたらあかんやろってとこも結構カットされたりとか、
うん
うん、っていうのもあったんだけどね、
知ってるとってところはあるかもしれないですね、元を見てる、
うんうん、
あの福さんのセリフでさ、シーズン1の2話かなんかで、あいつは害虫じゃねえとか言ってさ、
うん、
1話でアマゾンになっちゃった隊員いたじゃん、
あ、はい、
うん、
彼を駆除しに行くときに、
うん、
あいつは本当に駆除するんですか、あいつは害虫なんかじゃねえって言って、うんうん、福さんが戸惑うシーンがあるんだけど、
うん、
車止めちゃうシーンがあるんだけど、そこが丸々カットされたからね、テレビシリーズでは、うん、
あ、
そうそうそうとかね、そこカットしちゃダメでしょ、うん、駆除犯のその葛藤のシーンをカットしちゃダメでしょと思ったりとか、うん、とかあったんだけどさ、うん、
うん、
まあでもね、案の定でもあれですね、シーズン2に関してはテレビでやりましょうって話が一切聞こえてこないね、
やってほしくないもん。
そう、無理だよな、
うん、
で尺も結構30分に収める感じにしてたしね、
うん
うん、あれをあれ以上カットしちゃうとあれだし、まあ、あの最初と最後は38分とかあったけどね、
うんうん、
いや正直あの、ま、首がとかのシーンよりも私、うん、あのお医者さんのシーンが一番グロくて、
耳鼻科、
耳鼻科、あれはちょっと
脳を吸われてるってやつですね、
あとあの吸われてる女性がこうビクビクしてたりとか、あれがもう嫌だった、
いやいやいや、あれは役作りちゃんとようやってたで、あれ、
いや、
あの子すごいな思いましたよ僕、
それを見て食いたいと思っちゃう千尋もうわーだったし、
そうね、
うん、
あそこが一番ちょっと嫌悪感を覚えましたね、
まあそうだね、
うん、
いやでもそういう作りですよあれは、うん、でもちょっとやりすぎっていうかもうちょっとベタやなと思ったけどね、うん、あの耳鼻科の先生がさ、
まあね、
あのカーテンザーって引いたらさ、ちみどろのカーテンがわーってあってさとか思いながら見せたけどね、
しかも象みたいなさ、
そうそうそう
あれ鼻がいい鼻でズズズズズって、
そうそうそう、とかね、お前やりすぎやろみたいなさ、
うん、
っていうとこありましたけどね、
うんうん、
とかあのあれね、あの美容院とかでさ、
うん、
天井からギロチンみたいなのが
ガーン、痒いとこないですか、
そう
そうそう指からパカッて開いて、そうそうそう、パッてギロチンがね落ちてきちゃうんだよね、
あれを流ししますねとか言って、
うん、
こわーって見ましたよね、
なんかさ、そう、あの映像化しないで分からせる方法もあるわけじゃない、ギロチンだけ出しといて、
うんうん、
音だけしちゃってして、うん、真っ暗な画面とかさ、まだそうしてほしかったなと思うんだけど、
それはテレビでオンエアできますね、それならね、
うん、
いやでも
いやいやいや、
うん、そういうシーンでちょっと良心を感じたのは、福さんのお母さんのシーンは全部カットしたのは、うん、カットというかそういうシーンを一切出さなかったのは、うん、ちょっと良心を感じましたね、うん、
あ、
まあそこやってもね、
いやあれは
もうただ
もうちょっとひどいなって思っちゃいましたね、うん、
まあいらない。
私もいらないかな、そこは。うん。
とか、ラストも、ラストもさ、
うん、
3人のアマゾンが一番最後変身してさ、うん、で、僕は最後まで生きるよって言って戦うところまででカットになったじゃない。
うん、
あの後3人のバトルってなかったじゃない。
うん、
あれも、あれで正解だと思うけどね。
うん、
うん、あれをだからなんで描かないのって人結構いてさ、
ああ、
うん、いやいやいや、あそこ描いてもしゃあないやろって俺は思うんだけどね、
うん、
本当にそのヒーローものの仮面ライダーだったら、うん、最後のバトル見たいなって思うけど、うん、あのドラマはいらないよ。
いらないよね。
うん、
そう、結構ツイッターとか見てても、うん、なんであそこ変身のシーンだけで終わっちゃったのっていう人が結構いて、
ライダー同士の戦いを見たいっていうのは、うん、あるとは思うんだけど、
いらんやろ、むしろライダーいらんやろ
あ、言っちゃった。
あれさ、仮面ライダーでやって仮面ライダーじゃないからね。
まあまあね、
うん、
まあアマゾンやからさ、
うんうん、だからそれはちょっと体制があったのは G ガンなんですよね。
あー、 G ガンダム、
G ガンダム、だからそれがあったからちょっとアマゾンはアマゾンでいいのかなとか、アマゾンでなくてもでもアマゾンの方がいいのかなとかいろいろ考えちゃいましたよね。だからアマゾンいらないとは全く思わなかったですね。 G ガンの時もみんなでガンダムじゃなくていいんじゃないかって話ありましたけど、
まあね、まあでもその仮面ライダーの姿、
うん、
一応アマゾンアルファもまあライダーの姿ですよ、
うん、
うん、だからね、
うん、
カラスアマゾンとアルファとじゃやっぱりフォルムが全然違うしな。
そうだね、
うん、やっぱそのライダーとして差別化する必要が果たしてあるのかないのかっていうさ、
うん、
もっとグロくてもいいんじゃないのって気もするしね、
うん、
あのカラスアマゾンとか他のアマゾンと
アマゾン側のフォルムがでしょ
にしてもよかったんじゃないかなって気はするけどね。
そう、それはもう
日曜朝8時はもう意識しなくていいと思うんだけどね、
うん、
オメガとかもそうだけどね、
うん、
うん、まあ、G ガンダムは G ガンダムでさ、マンダラガンダムとかさ、うん、ネーデルガンダムとかさ、うん、むちゃくちゃなやつおったやんか。
マーメイドガンダムとか。
そうそうそうそう。うん、ねえ、あ、まあ、あっちよりでよかったと思うねんけどね。
うん
うん、あれも大概やったけどな。
なんでそういうどんどんガンダムから離れていくところが楽しかったんでしょ。
まあまあまあね。
いや、あの、でも、アマゾンズもそうだ、なんか G ガンも話すごいんですよ。もう私はよく寝られてて、うん、もう最後まで2点3点お話がするんですけど、だいたいみんなの師匠のところで終わっときゃいいんじゃないのって言うんですけど、私その後のウルベ大佐のところが、うん、大好きだったんですけどね。
そう、俺 G ガンダムはね、ガンダムでやらなきゃいいのにって思ってた。
いや
ー、
まあ
別のアニメでいいじゃんって思ってた。
うん、
でもやっぱりガンダムという狂言回しが必要だったのかなという気はするんですけどね、うんうん、そうそうそう、
だからアマゾンもやっぱり
仮面ライダーなのかなっていう、う
ん、だからアルファじゃないオメガだ、オメガ、え、オメガも、うん、あの綺麗なかっこいいフォルムなのかなって、う
んうん、はいはいはい、
だからあのハルカを表してるのかな
ってことなのかな、うん、まあイケメンですけどね、
うん、というかハルカめちゃめちゃ最後イケメンになってましたよね、あの、うん、いやあの、うん、演出とかじゃなくて、
うん、
なんか芝居を重ねていったせいなのか、
うん、
あの遥か役の役者さんがめっちゃイケメンになってきてるように、
はいはいはい、
見えたんですよね。
あのジンさんを意識したと言ってたよ。
あ、
だからその最初はわけわからん感じだったけど、
うん、
まあ、もう5年も月日が経ってて、
うん、
いくと多分思考が、多分思考とか立ち振る舞いがジンさんに近くなるんじゃないかなっていう風役作りで、だからあの変身するときもアマゾンって最初は叫んでるんだけど、途中は割と落ち着いてアマゾンって変身して、
そう
です
ね、そうそう、うん、
だからその辺もだからジンさんに近い感じでやってたとは言ってた、
うん、
うん、そうそうなんですってよ、
うん
ね、確かにいい感じになってましたよね、
うん
うん、
そう、まあ、5年の月日をちゃんと感じさせる芝居になってたよね、
うん
うん、
みんながちゃんとやってたよね、
うん、
みんながちゃんと仕事してたと思います、
うん
うん、いや良かったですよ仮面ライダーアマゾンズ。
私的にあのお芝居もあのやっぱりあの、うん、野様の社長水沢麗華様、うん、
はいはい、
麗華様のお芝居気になってたけど今回出番少なかったから、
はいはい、まあまあまあね、
うん、
麗華様の人はあれなんでしょう、 43か4ぐらいなんでしょ、確か。
そんなお若い方なん
で。そうそうそう。もうもっと言ってると思った。うん。で、このアマゾンズの撮影中かなんかに妊娠してて、うん、子供産んでんだよ、確か。
おぉ、
そうそう。そう、確かそれで多分出られなかったんじゃなかったっけ。
あ、あんまり、
う
ん、
あ、そうなの、
そうそうそう。
あ、でもそれが功を奏したって言っちゃったら悪いんですけど。
いやいやいやね。まあだって、あの人があまり表に出てきて、活躍する余地ないでしょ、だってこの話で。
私一切出てこないのかなと思ったけど、うん、まあ、あの支援してくれる人たちがいるんだっていう話が出てきた時に、はいはい、ああなんかいるんだ、うん、とは思ってて、はいはいはい、
まあ、会長もね、うん、会長も出てくるのかな、出てこなきゃでも話終わんねえしなと思って、うん、あんだけねシーズン1で風呂敷広げてるから、
ね、
そうだから会長も出てこないしゃあないやろうなと思ってたけど途中全然出てこないから、うん、会長とかどうすんだろう、いつもの、うん、ね、またファイズのあのスマートパッドと同じパターンでまた出てこなくなるのかなとライトシューターと同じパターンかなとか思ってたんですけど、
いや、
一番いいあの出番だったところ、まあ、ちょびっと出てきて重要なところを伝えてみたいな、
まあ
ね、
まあ、最後の最後でなんかリムジンみたいな車で乗りつけるのもどうかなと思ったけどね、
あれもね、いやいや映像で見ろやんって
生で見たかった
ですかね、うん、でも会長はシャキッとしてたね、
してたね、
途中寝たきりだったのに、
うん、
うん、あれアマゾンやであ
と何言ってるかも分かるようになったし、
分かるのね、うん、多分俺らのラジオ聞いたんやで、多
分やっぱうちらのラジオ聞かれてたのかな
絶対聞いてる、俺らがもう散々あの会長滑舌悪すぎや、もう何言ってるか分からない、もう散々言った
らしろちゃんと聞こえます会長
もう会長滑舌なんとかせえ、もう散々言うだからね、うん、多分もう真摯に反省したいと思うんで、
いやあの失礼ながら相当ベテランの役者さんだった
関係あるかボケっていうね、聞こえへんねん、何言ってるか分からへんねんってもう言うたからね、
でもそれが演出だったらどうしましょう、う
ん、ねえ、
ねえ、
いや
多分重鎮すぎて多分現場がね言えなかったんだと思うのよ、
うんうんうん、
でこれを言えるのは俺たちしかいねえと思って散々言ったの
やっぱ聞かれてますよ、うん、この
話絶対聞かれてるね、
うん、
あーねー、いや
はるかのお母さん40いくつってことはジンさんとほぼ変わらないって、ね、
変わらないと思いますよ、あ、うん、だって元アイドルでしょ、90年代に元なんとか3人組のアイドルからでしょ、だったんでしょ、
へえ、あれお名前何でしたっけ、
なんと加藤貴子さん、
うんうん
うん、アイドル、アイドル、
へー、
なんとかっつうアイドルの3人組アイドルの一人ですよ、確か、うん、そうそうそう、なんか昼ドラとか結構出てるんだってね、昼ドラでなんか温泉宿のおかみさん役かなんかで割とブレイクしたとかっていう話はチラッと見たけど、
なんかね、あんなね、そのまあ悪の組織の親玉みたいなポジションじゃん、うん、あんなところで見たくない人なの、
うん、そうだね、
うん、
うん、そんな感じじゃないだ、
うん、
まあギリギリかな、
うんうん、
ギリ整理してる感じかな、
だから本当ね、シーズン1でいろいろ文句言ってたところが全部シーズン2で改善されてて、
うん、そうだね、
うわーすごいって思いながら見てた、
うん、そうね、俺たちが突っ込んだところがちゃんと直ってたよね、うん、そうそう、まあまあ、努力の跡が見えましたわ、
うん、
ね、素晴らしかったです、
うんうん、
まあまあまあ、じゃあね、こんな感じでとりあえずキャラでも抑えていきますか、
はいはい、
うん、第一シーズン、第二シーズン誰から行く？千尋から行きますか、
うん、
では、ここからキャラ編でございます、一旦ここでジングル、うん、